Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
先週の放送ではですね、福井県内を車で走っていると時々見かけるご当地コンビニのオレンジボックスを運営している大津屋の第30代当主の大津屋孫左衛門さんをお招きして、
そうでした。はい。
大津屋さんが時代の変化や要請に応じて様々な業態で強みを作り続ける地方企業のお手本のような存在と分かりました。
はい。
今日はですね、またさらに大津屋さんの新たなチャレンジも伺ってまいりたいと思います。ということで今日のゲストは先週に引き続き株式会社大津屋第30代当主の大津屋孫左衛門さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今気づいたけど、社長とかじゃなくて30代当主で名乗られてるんですね。
そうですね。
名刺もそうだったし、
はい、社長って呼ばれるよりも、うん、当主って呼ばれた方がかっこいいかなっていうだけの理由でかかとはがきすら書いちゃいました。
実際社員の方から
当主って
こう、いいですね。
じゃあその前の先代の社長さんは当主でなかったんですか。
社長って言われてました。
なるほど。
いまだにじゃあお父さん社長って呼ばれたり。
そうですね、
まあ、たまにある。
ありますあります。ありますし、
はい、
最初ちょっと戦国時代になぞらえて、
はい、
親方様って言われたかったんですけど、
お
社長になる前に、
はい、
その事業承継する前に言われたかったんですけど、はい、親方様って言われたいんだよねって社員にポロって言ったら、いつの間にか親方って言われ始めまして、
はい、
何々組の親方になっちゃいまして、相撲部屋とかの親方になっちゃいまして、親方様の字が違うんだけどなっていうので、分かりにくいので、はい、その当主にしようっていうので。当主という肩書きで。
念願のね。
ですね。
30代当主を今、はい、名乗ってらっしゃるんで。はい。
今日は髪の毛もね、明るい、赤い色合いで。
よろしくお願いします。
当主らしくないですけどね。
こんな雰囲気ゼロです
か。よろしくお願い
します。よろしくお願いします。
さて、それで本日のゲスト、大津屋孫左衛門さんのプロフィールをご紹介してまいります。まずは株式会社大津屋のご紹介です。本社の所在地は福井市です。創業は1573年。会社としての設立は1963年です。事業内容としましては、コンビニエンスストアチェーンのオレンジボックスの運営、その他、地域商社事業やふるさと支援事業もしていらっしゃいます。従業員数はグループ全体で300人です。そして30代当主大津屋孫左衛門さんのプロフィールです。1985年、神奈川県の平塚市のお生まれです。お父様の仕事の都合で幼少期は香港やイギリスで暮らされました。そして帰国後は慶応義塾湘南藤沢中等部高等部に入学なさいました。そして慶応義塾大学経済学部を卒業後、2008年株式会社ベンチャーリンクに入社なさいます。2011年結婚を機に株式会社大津屋に入社。そして勤務の傍ら、慶応義塾大学大学院 MBA 課程で学ばれ、2021年に卒業、会社に復帰なさいます。そして2023年、株式会社大津屋の代表取締役社長に就任なさり、去年、大津屋孫左衛門を襲名なさいました。
はい、ということなんですけれども、はい、まあ、先週もちょっとちらっと触れたんですけど、
はい、
慶応義塾湘南藤沢中等部高等部、
うん、
ここで、
はい、
まあ、ご一緒してるわけなんですけども。
お互いは何かこう、認識したりとか、
うん、当時は多分、すれ違ってはいるけどっていう、
ね。
はい、
そうですね。
うん、
まあでも学年は一つ上の先輩と後輩なので、は
い、
絶対どこかですれ違ったりお会いはしていると思います。
まあ、そうですよね。
あと僕の妹とちょっと仲良かったりして。
そうなんですね、
はい。同級生なんですよ。
あ、そうでしたか。はい、そんなご縁も。
そうなんですよ。
はい、
うんうん。で、大津屋くんがって言っても誰って言われるし、その前の名乗った小川くんって言っても誰って言われて。
はい。
その当時から2回名前変わってるんで。
あ、なるほど。
はい。もう誰だよと。
名前で遊びすぎてるみたいな、そんな感じだと。
そうですか。
でも大学を卒業された後は、うん、ベンチャーリンクっていう会社に入られて、これは何をされたんでしょうか。
そうですね、はい。もともとこのベンチャーリンクという会社は、どういう会社だったかというと、うん、中小企業のコンサルティングであったり、あるいはフランチャイズ支援をするような、そんな会社でして、
はい、
例えば牛角の、を広げるお手伝いであったり、
はい、
ブランド、
はいはいはい、
あとブランも携わってたブランドでいくと牛角とか、あとサンマルクカフェとか、
はい、
あるいは ゴルフパートナーとかですね。あるいは、カーブスとか。
ああ、飲食だけじゃない
んですね。そうなんですよ。いろいろなブランドのお手伝いを、広げるお手伝いをしていたみたいなところでしたね。
そうなんですね。
もともとベンチャーリンクには、もともと私自身は食べ物に興味があったので、外食、当時も今もそうですけど、やっぱり市場が大きくて、
うんうん、
フランチャイズっていうは一般化がすごく上手な会社なのかなと思って、そういったところを学びたいなと思って、
はいはい、
ベンチャーリンクに入社はしました。
はい。入社はしましたっていう、その和っていうのは、はい。
そうですね。2008年が当時、リーマンショックの年でして、
はい、
ガタガタと音を立てて崩れていくような、そんな会社になってまして、このベンチャーリンクが当時。新卒が120人、同期がいたんですが、
はい、
その夏に140人とか150人ぐらいの、希望退職を募っているような、そんな中も
う、うん、厳しい。
厳しい、もう、大波乱の年でした。
でも、そのフランチャイザーへの支援だったり、うん、まあ、あるいは逆にフランチャイジーへの支援だったりって、両方多分、
そうですね。
やられたと思うんですけど、はい、今の大津屋さんのお仕事にもちょっと近いものがね、やっぱりある。
そうですね。
ですよね。
と言いながら当時配属されたのはですね、
うん、
教育事業でして。
教育、
うん、はい。学習塾あるじゃないですか。に向けに、当時パソコンで学べるような教材を作る、アニメーションを使った教材を作るような、
はい、
はい、はい。
そんな事業が立ち上がってまして、
はい、
その制作をですね、
はい、
なぜか私が新卒で配属されまして、
は
い、小学生、中学生向けの、算数とか国語とか英語の、
はい、
アニメーションと教材から、教えるような、
はい、
そういった原稿作りから、
はいはい、俳優みたいな、
はい、声優さんの手配から、
はい、
画面の制作依頼からみたいなのを全部、はい、なぜかそのディレクションみたいなことをさせられるというです
ね、
全然思ったのと違う、
違う、
はい、
まあね、たまたまそういう時代だったっていうのもあって、その思ってたのと違うっていう感じで、その会社自体はもうその後退社なさったってことですかね。
そうですね。非常に楽しくて、うん、すごい黒目の会社でして、月の残業時間が200時間を超えるみたいなことをやってたんですが、まあでももうちょっと痛かったんですけれど、うん、その2008のもう冬にはですね、うん、一部その賞与の遅配とか、
はい、
まあ給与の遅配みたいなことも起きちゃってたので、ちょっとこれはもうどうしようもないなということで、まあ、1年弱で退社をすることになっちゃいましたね、当時は、はい、
ね、でその後、まあ、大津屋さんに入られるまでもうちょっとありますけれども、
はい、
その間は何か別のお仕事をされてたんでしょうか。
そうですね、もう大学卒業の頃には結婚を決めてましたので、
はい、
大体社会人3年から5年ぐらいやった後に福井に行こうかという話はもう妻であったり家族ともしていまして、
はい、
残りの2年間どうしようかなみたいな、2、3年間どうしようかなみたいなところを考えたときに、これならもう勝手に修行時代みたいな銘打って、いろんなところのアルバイトを妻と2人で分担しながらいろんなところを学んでいこうみたいな、そんなことを、
ね、アルバイトで学ぶってはどういうことなんですか。
はい、例えば私がですね、じゃあローソンでバイトしてくるから、
うん、
彼女にはセブンイレブン行ってきてねとかですね。
はいはい。
もちろん掛け持ちでバイトもアルバイトもしたりですね、3ヶ月、6ヶ月ぐらいのスパンで、
はい、
一回しして、じゃあ次は、僕は成城石井というスーパー行ってくるんで、彼女には外食のサイゼリア行ってねとか、
は
いはい、そういったような形で、いろんなところの、アルバイトとして、お店運営どうされてるのかなみたいなのをいろいろ勝手に勉強させてもらうみたいなことをぐるぐるぐるぐるやっていました。
そう、大津屋さんのその業態に参考になるなっていうような会社のその店舗ごとの運営のやり方がどんな感じかっていうのを見て、
ね、はい、どういったようなその社員、例えば、まあ、一アルバイトに対する教育であったり、
はい、
お店の運営ってどうされてるのかとか、
はいはいはい、
いろんな話を、
うん、
まあ、店長さんとかにね、ほりはほり聞いてですね、うん、
はい、
お前は何者なんだとかって言われながら、
ええ、
勉強させてくださいみたいなところで、
はい、
いろんなところのいろんなお話を伺っていたっていうのがこの 2,3 年間やってたことですね。
あ、なるほど。
何社ぐらい行かれたんですか。
結局私自身だけでも 4,5 社は行って
ますね。なるほどね。まあその運営の勉強にもなるし、逆にその一働き手としての気持ちとか、こういうことしてもらえたらもっといいのになとか、そういう気持ちもね、きっと分かられたんじゃないかな。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ本当に 1店舗の1アルバイトでも、はい、ある会社さんでは、社長さんがもう自らお店に来られて、その1アルバイトである私にも声かけてもらった経験とか、あ、これって本当に嬉しいことなんだなとかですね。はい、ある会社さんでは、高卒の18歳の1年目の女性の社員がですね、の方がですね、私も当時23とか24の、でレジやってるんですけど、レジがたどたどしくておぼつかないと、はい、あなたもうちょっとこうやった方がいいぞとかですね、
はい、
あ4つも5つも後輩の子にこんなことも触ってるのかみたいな、なんか謙虚に学ばなきゃいけないなみたいな、そういった謙虚さまでなんかその当時学んだ気がします。
なるほど、はい。先週もいろいろね、こう大津屋っていう会社が、はい、450年の歴史の中で、特にこの近代現代っていうのは、コンビニを軸にいろんなこう成長してきていると、はい、で、いろんな、パーキングエリアの運営をやられたりとか、いろんなこともされてるっていう考えたんですけど、こう、今、これから先、大津屋さんがこう仕掛けていってる新しい仕事ってどんなものがあるんですか？
はい、ありがとうございます。これからという意味でいくと、近年、本当にここ1、2年ですごく多くなってきているのが、ここにお店出してくれないみたいなお店、声掛けって結構いただいてまして、今までにないようなところがすごく声掛けいただくようになってきていて、
はい、
例えば、会社の中に売店作りたいんだけどとか、はい、あるいはちょっと先週も少しお話ししましたが、温泉旅館の売店とかですね、にちょっとお店を手伝ってくれないかみたいな、そういったお声掛けが非常に増えてきていまして、先日、この夏はですね、福井県内のある会社さんの、本当に食堂脇に、コンビニを作ったりですね、おかげさまで無人店舗なんですけれど。
無人なんですね。
そういった形で、一つできたのと、あともう一つは、温泉旅館の方ですね、の売店の方も、今までのちょっと売り場だと、宿泊者さんにも全然満足していただけないんで、一緒にちょっと、お土産売り場を作ってもらえないかみたいなところで分かりましたって言って、
はい、
無人店舗でそこも今運営していたりと、なので結構その無人店舗というのがキーワードで広がっていっているのが、直近のこれからみたいな、話が多いかもしれない。
無人店舗っていうと商品を買いに来た方が手に取って自分で会計レジでやるみたいな。
そうですね、レジでセルフスキャンという形で、商品を手に取っていただいて、もうお買い上げいただくものをピッピピッピとセルフでスキャンしていただいて決済をして、そのまま出ていかれるというスタイルの
店舗です、ね。で、大津屋さんは売れた分を補充したり、時々品物を入れ替えたりとかっていうことをされるっていう。
おっしゃる通りです、ね。
なんかそのお土産売り場で、今の状態だと満足してもらえないけど、無人の店舗でしかも満足してもらえるっていうのはどういうところがポイントになるんでしょうか？
そうですね。まず、売り場につきましては、観光物産館であったり、お土産ギフトショップみたいな
ことがされてますね。そちらもやってらっしゃるから。
であったり、旅館の売店ですと、あとちょっとなんか深夜に夜食でカップラーメン食べたくなるとか、
ありますよね。
お酒を追加で飲みたくなったりするシーンとかってあるじゃないですか。そういった時に、今までの旅館の売店さんともう閉まっちゃってるとか。あと、いわゆる温泉価格で高いとか、みたいなようなところであったり、品揃えもなんか埃かぶってたりするような売り場もあったりするじゃないですか。ああいったものが全てこの無人店舗という形ですと、24時間営業も可能になりますし、我々の商品だと、道の駅価格というか、そういった価格で品揃えもそれなりにしっかりとご用意ができるので、おかげさまでご好評いただいているというような、そんな形になってます、
ね。しかも何が売れてるとかっていうのもね、分かってらっしゃる、ますもんね、道の駅とか、そういうところで。
そうですよね。いや、そうか。じゃあ、ホテルとか旅館さんが自分でやるよりも魅力的な商品展開とか、宿泊客の方に、すごく、タイムリーに、その時必要な、
そうですね。
ニーズに合わせて商品を置くっていうか。
はい。これも伺った話ですけれど、今旅館さんであったりっていうのは、もう一番今大事にしている指標は、レビューの点数。
星いくつみたいなのですね。
彼らは一生懸命そのレビューの点数を上げるために、大浴場を改装したりですね。客室を改装して何千万何億円みたいな、 投資をして、改装をかけてるわけですね。で、ある宿泊されたお客様、これもエピソードで聞いたんですが、お客様が大変満足されて、売店で買われて、まだうちが入る前、売店で買われて、お帰りになったと、で、お帰りになった途中で、道の駅に寄られて、同じ商品が売ってあって、旅館の売店で買ったの時は、1500円だった、道の駅だったら1000円だったと。
ああ、なるほど。
この500円の差で、星一つつくんですって。レビューの点数が。
旅館は満足したけど、1点減点で。
もう全部です。全減点。星が1つになっちゃうんです。5、5つ星から。
1個だけになっちゃったんですか？
1 個だけになっちゃうんです。
その最後のポイントだけで。
500円なのにね。
ですよね。
これで、レビューの点数が下がっていくこととかって、あっちの方結構あるんですよね、みたいな声を聞いて。何千万何億投資して、せっかく点数上げようとしてるのに、お土産の購買経験、売店での購買体験だけで、一つでこんなにもレビューが下がってしまう。
特に最後に買ったりするから余計印象がすごく強くなりがちってなりますよね。まあね、値段も
しっかり覚えてる状態ですからね。
そうですよね。
一連の宿泊体験ってこういうことなんだなっていうのを、改めてそこで感じたっていう、
ね、そうなんですね。
なるほど。いや、旅館とかホテルの方からしたらすごくそういう意味ではね、助かる。
そうですね。
新しい事業ですね。
ね。まあ、それらにその社員の、ね、方の満足度を上げるための、まあ、会社の中の売店とかっていうのもやっぱり
そうですね、はい、会社の中の売店も同じような文脈で、柱って橋梁っていうんですか、を作るようなお会社さんでして、従業員さんが、まあ、屋根はついてるんですけど大きいんで、橋梁とか、半分外みたいな状況で働かれてたんですよ。それで夏場やっぱり熱中症対策とか、まあ、そういった形でアイス売ってくれないから、声が聞いていただいて、アイスですかみたいな。どう、やりますよみたいな。どうされたんですかみたいな。いや、熱中症対策でアイス売りたくてさ、みたいな。ちょっとやってくれないみたいな。だったら、それに合わせて、お菓子とか、みたいなスナック類であったり、あるいは飲料も、自販機だと500ミリとか600ミリペットボトルだけなんじゃないですか。じゃなくて、2リットルペットボトルとか欲しくないですかみたいな。確かにそれもいいかもね、みたいなので、まあ、そういうのが派生して、コンビニのような売店ができてきたっていうのが、はい、会社さんの中の売店でして、
はい、
なので、ご希望に応じて何でも揃いますよ、みたいな。
へー、すごい。
いや、そうか。いや、なんか企業、地方企業はね、やっぱりその、近くにコンビニなかったりとかして、なかなかそういうものが揃わなかったりするから、そういう意味でも、やっぱ従業員満足度にも響いて、
そうでしょうね、
行くのかもしれないですね。いや、面白いです。
はい。
大津山孫左衛門さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社大津屋第30代当主の大津山孫左衛門さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい。依頼を受けて売店のプロデュースをされているっていうお話をお聞きしましたけど、ニーズや売れ行きはリサーチをしなくても、自ら運営されているお店の今の状況も反映もできますし、しかもそれがその会社や旅館の魅力自体をこう大きく高めることにつながってるって、すごい興味深いお話でした。三谷さんいかがでしたか？
はい。イノベーションを説明するとき僕がよく使ってるのが、コンテンツ、コンテナ、コンテクストって3つあるんですけど、はい、まあ何を売ってるか、どう売ってるか、なぜ買ってもらえるのかっていう。はい、で、大津屋さんがコンビニ事業で培ったこととか、福井市観光物産館で培ったこと、それぞれ組み合わせながらですね、顧客企業だけでは不足を補えないものを補って、顧客企業のお客様とか、社員の最終的な満足度を高めるサービスとして採用されているのが、はい、この旅館の売店の運営代行だったり、まあ企業の中の無人コンビニであったりすると。
はい。
で、商品自体は今まで大津屋さんが仕入れて販売してきているものなんで、コンテンツは一緒です。
はい。
で、売店っていう形態自体も本質的にはコンビニや物産館といった売店業務なんで、まあコンテナも一緒なんですね。で、しかしそれに新たなコンテクストですね。新しい意味を見出して、全く新しい価値を提供しているのが大津屋さんなんですね。ご当主ご本人はご縁に導かれてとか、ほいほいご用聞きやった結果だとか、謙遜されるんですけど、ご当主ね、婿なんだけど、しっかりと大津屋の DNA を受け継いだ飽きんどだなと思います。はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。